11、65歳以上の方へ介護保険料の決定額を7月中旬に通知します。10分。平成30年度の介護保険料額が決定しましたので、年金転引きまたは口座振替で納付する方へは、介護保険料額決定通知書を、納付書払いの方へは、介護保険料納入通知書を7月中旬に送付します。70歳以上の方で、この通知を東京都シルバーパスの購入時に所得確認資料として使用する予定の方は、紛失しないようご注意ください。見直されました。基準額。平成30年度から介護保険料の基準額が年額6万8200円から6万9900円へ引き上げられました。高齢化の進展及び地域区分の引き上げなどにより介護給付費が増加していることが要因です。市では介護予防に力を入れ、介護給付費の伸びを抑えるとともに、準備基金を取り崩して65歳以上の方の介護保険料に充当し、保険料の上昇を緩和できるよう努めています。算定方法。平成30年度から介護保険料の算定において、租税特別措置法に規定する長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を差し引いた額を用います。加えて、次の表の第1段階から第5段階までの算定においては、合計所得金額から年金収入にかかる所得金額を差し引いた額を用います。表、平成30年から32年度、65歳以上の方の所得段階別介護保険料。所得段階、対象となる方、年額の順です。所得段階は18あります。第一段階、対象となる方、世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下、年額2万7900円。第2段階、世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下、4万3300円。第3段階、世帯全員が市民税非課税、第1、第2段階に被該当、5万1000円。第4段階、世帯に市民税課税者ありだが、本人は非課税、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下、5万8700円。第5段階、世帯に市民税課税者ありだが、本人は非課税。第4段階に被該当、6万9900円、基準額。第6段階、本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満、7万9000円。第7段階、本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上、200万円未満、8万9500円。第8段階、本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上、300万円未満、9万9300円。第9段階、本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上、400万円未満、10万8400円。第10段階、本人が市民税課税者で、 前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満11万8900円。第11段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満12万5900円。第12段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満13万7千円。第13段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満14万5400円。第14段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満15万6600円。第15段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が900万円以上1000万円未満16万5700円。第16段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が1000万円以上2000万円未満17万9000円。第17段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が2000万円以上3000万円未満19万900円。第18段階。本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が3000万円以上20万2800円。表終わり。介護保険料の滞納と減免申請の時期にご注意ください。介護保険料を滞納すると、滞納している本人が介護保険のサービスを利用した際に給付制限を受けることがあります。1年以上滞納すると、利用したサービス費用を一旦全額自己負担し、保険給付分は市に払い戻しを申請する必要があります。1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付費の一部または全部が差し止められ、滞納保険料額が差し引かれます。2年以上滞納すると、保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費等も受けられなくなります。減免の申請はお早めに。所得段階が先ほど読んだ表で第2、第3段階で、世帯の収入額や預貯金額が基準以下であるなどの要件に該当した方は、介護保険料が減免されます。申請方法、高齢支援課にある申請書に必要事項を記入し、直近3ヶ月の収入がわかるもの、預貯金の額が確認できるすべての通帳、家賃支払額を確認できるものを添えて、高齢支援課へ。今年度4月に遡って減免を受ける場合の申請期限は7月31日まで。ご利用ください。便利な口座振替。納付書で納めている方は、ぜひ口座振替をご利用ください。年金天引き対象者の口座振り替えは不可。介護保険料納入通知書の裏表紙に印刷されている口座振り替え依頼書を高齢支援課へ提出するか、市内金融機関窓口にて備え付けの用紙で直接お申し込みください。振り替え開始には約2ヶ月かかります。ここまでのお問い合わせは、高齢支援課管理係、電話 042-497-2079。 12. 浸水害と土砂災害に備えましょう。5分30秒。今年も台風の接近に伴う大雨による浸水害、土砂災害の発生が懸念されます。 いざという時に備え対策を確認しましょう。避難に関する情報が出たら、台風などの大雨により市内に浸水害や土砂災害が発生する恐れがある場合、避難に関する情報を発表することがあります。避難に関する情報は3段階。避難に関する情報は次の通りです。表、避難の緊急度、緊急度の低いものから読みます。情報名、皆さんに求める行動の順です。避難準備、高齢者等避難開始。災害による被害が予想され、高齢の方など避難に時間を要する人は避難を開始する必要があります。避難勧告、災害による被害が予想され、居住者に立ち退きを進め促します。避難指示、緊急、災害が発生するなど状況がさらに悪化し、避難勧告よりも緊急度が高くなります。表終わり。避難に関する情報が市から発表された場合、皆さん、特に柳瀬川、空堀川の周辺にお住まいの方は、避難の必要性を判断し、必要に応じて避難行動を開始してください。チェック。避難するとき、家に留まるときの注意点。避難するとき、4つ。隣や近所の人と声を掛け合い、一緒に避難するようにする。安全で動きやすい服装にする。ヘルメットの着用や水が溜まりにくく脱げにくい靴など。やむを得ず冠水箇所を通る場合は、杖や長い棒で道路にマンホールや側溝、石などがないかを確認しながら、道路を叩きながら歩く。万が一、水や土砂などが流れてきた場合は、その水や土砂の流れと直角の方向に逃げる。家に留まるとき、3つ。自宅の2階以上の階や安全な場所に移動する。河川から水が溢れ、浸水の恐れがある場合は、水のう、45リットル程度の大きさのビニール袋を2枚重ね合わせ、その中に水を入れて閉じる。を玄関やマンションの入り口に積み上げる。助けを求める必要が出た時のために、目立つ色のタオルや居場所を伝えるためのホイッスルなどを準備しておく。その他、備蓄食料や医薬品も準備しておく。避難に関する情報、防災行政無線などで伝達します。詳しい伝達方法については、市ホームページ。トップページから安全安心防災情報避難に関する情報についてをご覧ください。雨量などの確認に東京都の河川水位情報をご利用ください。東京都では都内に設置している雨量計河川水位計の観測情報及び河川監視カメラの映像5分単位の静止画をインターネットでリアルタイムに情報提供しています。雨量計、河川水位計の観測情報は、建設局ホームページの降雨河川水位情報からご覧になれます。パソコン、スマートフォン、ホームページ、http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp スペル http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp携帯電話、スペル、http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp tokyo.jp/k。 ここまでのお問い合わせは、防災防犯課防災係、電話 042-497-1847。 Q3、ご確認ください。ブロック塀の安全点検チェックポイント。3分。大阪府北部を震源とする地震でのブロック塀の倒壊被害を受け、国土交通省は一般の建築物のブロック塀の安全点検のチェックポイントを次の通りまとめました。所有する建築物の確認にご協力ください。チェックポイント。出典、パンフレット、地震から我が家を守ろう。日本建築防災協会、2013年1月より、一部改訂。ブロック塀のイラストがあります。どの部分の説明かを丸印で表し、該当の説明があります。チェックポイントは6つ。1つ目、鉄筋。塀の中に直径9ミリ以上の鉄筋が縦横とも80センチ間隔以下で配筋されているかなど、専門家へ相談。2つ目、厚さ、10センチ以上か。塀の高さが2メートルから 2.2 メートルの場合は15センチ以上。3つ目、外観、ひび割れ、傾きがないか。4つ目、高さ、地盤から 2.2 メートル以下であるか。5つ目、控え壁、塀の高さが 1.2 メートル超の場合、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上、突き出した控え壁があるか。6つ目、根入れ、コンクリートの基礎、深さ30センチ以上か、専門家へ相談。チェックポイント終わり。一つでも不適合がある場合には、通行人への注意表示をし、撤去または補修をお願いします。また、わからないことがあれば、専門家へご相談ください。詳しくは、東京都耐震ポータルサイト、ホームページ、http://www.taishin.metro.tokyo.jp/ をご覧ください。スペル http://www.taishin.metro.tokyo.jp/。 問い合わせ、東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課、電話 042-464-0020。 14、夏の事故を防ぎましょう。1分。もうすぐ楽しい夏休みがやってきます。花火や海水浴などの水遊びをするときは、次のことに注意しましょう。花火。人や家に向けたり、燃えやすいもののある場所で遊ばない。必ず水の入ったバケツを用意し、花火の残り火を完全に消す。子供だけでは遊ばない。水遊び。保護者や大人が付き添い、子供から目を離さない。飲酒後や体調不良時には遊泳を行わない。気象状況に注意し、好天時や天候不良が予測される場合は、遊泳や川岸などでのレジャーは中止する。ライフジャケットを着用するなど、事故の未然防止に努める。問い合わせ、清瀬消防署、電話 042-491-0119。ここまでは、サバユウコでした。